はい、レックスさん、
はい、
お疲れ様でした。
はい、お疲れ様です。
今日は ZOZO チャンピオンシップアットシャウッドの最終日が行われました、
うん、はい、
レックスは初日からゴルフ TV で解説を担当ということで、小松アナと一緒に楽しいトークも交えながらですね、うん、放送してましたけれども、
はい、
今週の試合を振り返ってもらいたいんですが、まず優勝したのはキャントレー、
うん、
途中からスルスルスルとこう抜け出していつの間にかトップに立ったっていう感じだったんですけれども、
はい、
そのあたり優勝争いに関してはどういうふうに見てたか教えてください。
いや、今回のシャーブットは本当バックナインがね、面白いホールがずっと続いてて、
はい、
キーホールになるのがずっと続くっていう、まあトーナメントする上では面白いコースなんだけど、
はい、
キャントレーが優勝を決めたのは15番パー3のバーディーなんだけど、
うん、
手前が池で今日のピンの位置が手前8メーター近い打ち下ろしのホールで、彼が15番のティーイングエリアに立ってる時は自分の立ち位置が多分分かってなかったと思うんだ。その時は彼の頭の中ではひょっとして2打ぐらいビハインドだと思ってあのホール戦ってたと思うんだよね、
はい、
というのも今回はコロナのやつであの リーダーボードがないんだよ。コースにだいたい選手よりかキャディーがランドレポーターに、いやスマホ も使う時あるけど、ランドレポーターでだいたいもう一番こう最新の情報聞くんだよ、周りながら、今どうなってるって、うんうんうん、後ろの組どういうことがなってるって、
はい、
でスマホっていうのもあれリアルタイムじゃないかね、ランドレポーターに聞くのが一番早いんだよ。
なるほどね、はい、
で、うんうん、それすらもその組についてたランドレポーターは聞かれてないって言ってるから、多分彼は知らなかったと思うんだ、
うん、
でそこで彼は結果的に7番アイアンちょっとこう3クォーター気味で打って、結果的に手前のピンでグリーンがあって池があるその手前にボールを落として上2メーター3メーターぐらいにつけるスーパーショットなんだけど、
そうです、見ましたよ、う
ん、
はい、
あのショット打ったんだけど、仮にあそこで彼が自分のゲーム展開で1打ビハインドだったらあそこは絶対狙ってないと思うんだ、
うん、
頭の中で2打ビハインドだからあそこにも落ちるっていうもとでコース攻略を考えたと思うんだよね。
でも勝負に出たってことですね。
半分勝負に出た、半分勝負に出るけど安全策を取りながらも半分勝負に出た、絶対安全策は取って、絶対的な安全策は取ってなかったと思うんだ。
うん、
でそれで結果的にビタッとついてバーディー取ったじゃん、
はい、
で後続組最終組の2人はパー5で取りあぐね、そしてジョン・ラムに至っては13番のパー5フェアウェイのど真ん中でボギー打って、2ショットビハインドかな、
うん、
で15番を迎えてジャスティン・トーマスは結果的にペナルティエリアにボールが突き刺さったよね、
はい、
そんなショットも狙わざるを得ないような状況になってしまって、
うん、
まあラムはちょっとねもうどちらかというと安全気味に行ったんだけど、
うん、
それも JT のボールを見た後だからそういう攻め方したと思うんだけど、
はい、じゃあこの2人ジャスティン・トーマスとラームにとっては、うん、キャントレーっていうのは反対に存在分かってたんですかね。
もちろん知ってたと思う。最初の勢いでプレーしてたらキャントレーは県内には来ないと思ったけど、2人ともスコア落とす展開になったから、
うんうんうん、
ひょっとしてと思ったら予想以上に彼がポンと上に行ってたからまた攻め方が変わってきたんだよね。
なるほどね。
うん、そんなこんなあって勝負を決めたその15番のショットっていうのはまたクオリティの高いショットではあるんだけど、逆に今年のねコロナ禍のリーダーボードがないっていう中でプレーしてるからこそ起こり得た勝負のあやかもしれんよね。
そんなこともあるんですね、うん、まあ、そういうことも勝負に確かに関わってきますよね。
あるね。いやでもそんな中でも15番のショットすごかったし、逆に次の16番パー5に来た時はキャントレーは自分の位置っていうのは確認した後だと思うんだよね。3打目の妙なそわそわしながら打った3打目、はい、結果的にボギーになったりとか。
ああ、そうなん
だ。だからそういうね、追う立場の選手、そして一旦リードを取ったから逆に難しくなる時っていろいろあると思うんだけど。
うん、ありますよね。
でも結果的に時点で3打差ついたのかな、キャントリーは。
はい。
だからそれでまあ、16番ボギーでも逃げ切れたよね。
まあ、試合終わった後のインタビューでジャスティン・トーマスもちょっとこう、泣いたような跡があるようなね顔で、インタビュー受けてたんですけども、
うん、まあ、ジャスティン
とそうですよね、うん、どうしても勝ちたかったのかなっていうのが見えた、そのインタビューから見えてきたんですけれども、
うん、ジャスティン・トーマスはまさかキャントレー来ると思ってなかったし、目の前のラームに対してもう総力戦だよね。自分もティーショットがバック内に入って荒れてる中でなんとかしのいで、
うんうん、
勝機をこう作ってきてねえやれるかと思ったら、実はキャントレーがこうなってたっていう感じで、
はい、
いやでも最後の最後までね素晴らしい戦いだったね。
で、あのキャントレーってあの改めてどんな選手なんですか？
大学時代からすんげえ活躍した選手、アマチュア時代から活躍して、はい、大学から活躍してプロ入りしてすぐ確か勝ったんじゃないのかな、はい、ただその後腰痛めたんだよね。でちょっと低迷期があって、でも2年前だったかな、メモリアルで優勝して、
うん、
でまた現在までまたステディーなプレーが、ね、続いてるよね。
3勝目って言ってましたもんね、
うん、だからあのステディーなゴルフでジュニア時代から試合に勝ち続けてる選手だから、あの勝負強さも持ってるし、あの自分のベストのパフォーマンスをする術も知ってんだろうね、優勝争いした中で、うん、
はい。それでまあ今週は日本人8人出てまして、アレックスはあの前回のトークでも日本人選手もすごい戦いやすいコースセッティングで期待できるよって言ってたんですけれども、うんうん、日本人選手の戦いぶりはどういうふうに見ましたか？
うん、まあ最終日松山選手がねしっかりこう日本勢の中ではトップで終わったっていうのはまあ貫禄ですよね、
うんうん、
小平選手が松山選手にワンショットビハインドで終わったんだけど、今週3日目までなんだけど、小平選手はあのストロークゲインパッティング、あのパッティングのスタッツでは実は今回のフィールドで一番良かったんだよね、
はい、
であの昨シーズンは、まあ、コロナの影響で出る試合が少なかったから彼のスタッツというのは最低限の数字が残ってないんだけど、
うんうん、
2年前のスタッツだったら小平君は177位パッティング、
あんま良くないんですね。
うん、ちなみに去年の松山君も170位ちょっとということで、松山選手の場合はね、あんだけ素晴らしいボールスタイキングがあった中での177だけど、小平選手はあのどちらかというと飛距離で劣って、
うん、
ショットでは戦いにくい選手がパッティングが177位っていうのが一番低迷の原因なんだよね、
はい、
でそれが今回はこう3日目終わった時までのスタッツだけど1位でしょ、
うんうん、
だからこれでひょっとして何か今シーズンは違う展開になるって、そういうきっかけになればいいよねこれがね。
ねえ本当ですね。
うん、たまたま良かってこう1位になれるほど簡単なもんじゃないと思うから、
うん、
自分の中で何かね掴んだものがあるんだったらそれがねこう本物になってもらいたいね。そしたら今シーズン、ね、もちろんツアーで1回勝ってる選手なんだけど、ますますの飛躍がね上げられるかもしれないし、その勝った後のこのツアーのエグゼンプションも今年で切れるしね、
はい、
本当勝負の年になると思うから、この週はだからある意味すごい意味でこう大きな試合になってほしい、なってほしいね結果的にね、
はい、全力で私たちもあの応援したいと思います、
はい、
今日はあの最終日注目組のようになってしまったミケルソンとタイガーが一緒に回ってたんですけれども、
うん、
こちらの2人は画面で映ってましたか？
もう今日この2人は最終組並みに映ってたけどやっぱりねもう、まあ、一つの時代がちょっと終わり始めてるっていうことだとは思うんだけどね、
うん、
でもこの2人の存在感っていうのはでかいよね。
大きいですね。
でかい。で、まあ、今年からミケルソンがシニア入りしたけど、タイガーがシニア入りするまであと5年でしょ、
はい、でもあと5年だけなんですね、
うん、そうなんよ。5年経ったら分かんないよねシニアの方が盛り上がるかもしれないね。
本当ですよね。まあ、ちょっとタイガー試合前の表情がちょっと浮かない感じに私にはちょっと見えちゃってたので、うん、どうなのかなと思ってたんですけれども、
うん、
またマスターズまであと2試合間ありますけれども、うん、タイガーは出てくるんでしょうか？
ヒューストン出るかどうかまだ決めかねてますよね。2日目終わった時点ではひょっとして出なくてもいいかななんて言ってたんだけど、どうするかな。ただ2試合連続になったら体力的にもどうかと思うから、
うん、
俺は出ない公算の方が高いんじゃないのかなと思います。でフィルがそのヒューストンに出るか、もしくはチャンピオンズツアーのフェニックスの試合に出るか迷ってんだよね、うん、であのヒューストンになったらあのギャラリーを1日2000人入れ始めるらしいんだ、
はい、
だからそれにギャラリーが入ることによって今度あのコロナの感染リスクが本人は高くなると言ってんだよね。
まあ高くなるかもしれませんよね。
なるね、まあなる可能性ないわけじゃないよね。
かなり制限かけた人数しか入ってませんでしたからね、
うん、そうなんよ。それでもちろんねあのそのフィールドでも成績に関係なくフィルタイガーなんてこうギャラリーが絶対寄ってくるからね、
はい、
だからそれで感染リスクも増えるし、そしてもっとあのフィルが警戒しているのがあの偽陽性、検査の偽陽性もあるかもしれないっていうことだから、そっちもかなりナーバスになってるよね。
ね、全然大丈夫なのに偽陽性出ちゃった場合は本当不運としか言いようがないですもんね。
そうよ、ね、そしたらもう一回検査し直してっていうことになるかもしれないけど、最初はねキャメロン・ジャンプが偽陽性で試合出れなかった週があったからね。
そうですね。
コロナ自体にはそんなに PGA ツアーの選手たちは恐れてないと思うんだ、
はい、
もうなったらしょうがないって、うんうん、もうもちろんねかなり厳しい病気でもあるけど、
うん、
回復はするっていう前提のもとで、うん、コロナはあのそこまで恐れてないけど、ただ試合に出れなくなるのがね怖がってるよね。でマスターズなんて特にフィルとかあとこう現役このレギュラーでこう戦える年ってもう限られてきてると思うから、
はい、
その中の1回のチャンスをね自分がベストなことをしての陽性になって出れなくなるっていうことだけが一番怖いって言ってるね。
わかりますね。
それはわからんでもないよね、
うん、コロナとも戦いながらマスターズ出るまでのどうやって調整していくかって各選手戦々恐々ですね。
そうなのよ、本当コロナと戦いってあの病気との戦いじゃなくてコロナになったことによる試合に出れないこととの戦いだよね。
そうですね。
そこがあの今選手の中では一番こう厄介なのかな。
はい、わかりました、うん、レックスは来週再来週とまた PGA ツアーの放送、
うん、はい、
同じくゴルフ TV でということですか。
はい、そうです。来週はバミューダか、
バミューダ、
バミューダ、そして再来週がヒューストンということです。バミューダはね去年ブレンダン・トッドが久々の優勝を飾った試合なんだけど、
はい、
普段出れない選手ばっかりがこう画面に乗ってくるっていうことなんだけど、
あ、来週は
になると思うよ。バミューダで活躍した選手が実は去年はねあの最後まで頑張った選手たくさんいるんだよね、
うん、
今週も最後まで頑張ったラント・グリフィンも出てたし、
はい、
さっき言ったブレンダン・トッドが久々に勝ったし、
うん、
結構いろんな選手、こんな選手がいたのっていう選手が出て、で結果的にあのツアーチャンピオンシップまでこう駒を進めたという選手もたくさんいるしさ、だから今からの選手を占うっていう意味、もしくは今シーズン台風の目にとまではやないけど活躍する聞いたことのない選手、息のいい選手を探すという意味でもね、
はい、
面白い試合になると思います。
わかりました、じゃあまた来週も楽しみにしたいと思いますので、
うん、はい
はいはい、レックスもちょっと月火と2日間休んで、
はい、
来週に備えてください。
はい、ありがとう、
はい、楽しみにしてます。ありがとうございました。
はい、はい。